8月17日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。北韓が巡航ミサイル2発を発射しました。北韓によるミサイル発射はおよそ2ヶ月ぶりです。ユン・ソンニョル大統領は記者会見で支持率が低迷していることについて国民の意向を謙虚に受け止めると述べました。先週韓国で確認された新型コロナの感染者数は人口100万人あたりの感染者数としては世界で最も多かったことが分かりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ユン・ソンニョル大統領が就任100日目を迎えた17日、北韓は巡航ミサイル2発を発射しました。ユン大統領が光復節の記念演説で北韓が核開発を中断すれば経済支援を行うとしたいわゆる大胆な構想を提案してから2日後のことで、韓米合同軍事演習ウルチフリーダムシールドの事前演習が始まったことに対する反発の意味合いが強いものとみられます。軍関係者によりますと、北韓は17日早朝、北韓の平安南道オンチョンから黄海上に巡航ミサイル2発を発射したということで、韓米の軍当局は現在飛行距離などミサイルの詳しい情報について分析を進めています。北韓がミサイルを発射したのは弾道ミサイルを発射した6月5日以来およそ2ヶ月ぶりで、ユン政権発足後は4回目となります。ユン・ソンニョル大統領は就任100日目となる17日初めての記者会見を開き、世論調査での支持率が 20% 台にまで落ちたことに関して国民の意向を謙虚に受け止めるという立場を明らかにしました。会見でユン大統領は政権発足後重点的に取り組んできた政策に関する説明を行い、ムン・ジェイン前政権の政策を破棄もしくは正常化するという内容が多く含まれました。国政支持率が 20% 台に下落した原因については具体的に言及しませんでしたが、今後どう変えていくか綿密に検討していくと述べました。支持率の低下につながった原因の一つとされる出勤時のぶら下がり取材での発言については、新たな大統領文化を作る過程だとし、会見を続ける意向を示しました。また北韓が核開発を中断するなら米朝関係正常化に向けた外交的支援と通常兵器システムの軍縮に向けた議論に乗り出すとも述べました。韓日関係については両国の未来志向の協力関係を強化するとき、歴史問題がより円滑かつ早く解決すると信じていると述べました。ユン・ソンニョル大統領は IT 大手マイクロソフト社の創業者で NPO 財団の共同議長を務めるビル・ゲイツ氏と面談し、保健医療分野で財団との協力を深めたいと提案しました。ユン大統領は16日大統領室庁舎でゲイツ氏と面談し、韓国政府を代表して我が国がバイオヘルス分野で高い水準の技術を構築し世界市民の健康増進に貢献できるようゲイツ氏が共同議長を務めるビル&メリンダ・ゲイツ財団とも充実した協力関係を築きたいと明らかにしました。これを受けゲイツ氏は、多くの先進国と世界の保健増進に向け取り組むチャンスを得た、この過程で韓国はとても素晴らしいパートナーになったとした上で、ユン大統領がバイオ革新分野に重きを置いていることを高く評価すると話しました。政府は16日ビル&メリンダ・ゲイツ財団の共同議長を務めるゲイツ氏の韓国訪問をきっかけに財団と保健分野の協力強化に向けた了解覚書を締結しました。 先週韓国で確認された新型コロナの感染者数は、人口100万人あたりの感染者数では世界で最も多かったことが分かりました。オックスフォード大学のまとめによりますと、先週韓国で確認された人口100万人あたりの新型コロナの感染者数は16,724人で、世界で最も多い結果となりました。ただこうした結果は、新型コロナの検査システムをオミクロン株が流行する前と同じように維持しているかどうかによって違いがあり、韓国は検査による感染者の把握が正確に行われているため、感染者数が多いということです。専門家らは、韓国での再流行のピークは8月中に最大24万人のレベルにまで達すると予測しています。一方、17日の新たな感染者の数は18万803人が確認され、4ヶ月ぶりに最も多くなりました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
アメリカのバイデン大統領は7,400億ドル、韓国ウォンで1000兆ウォン規模のインフレ抑制法案に署名しました。この法案には、CO2 の排出削減に向けて電気自動車を購入する場合、最大7,500ドル、韓国ウォンにして1000万ウォンの税控除を行うという内容も含まれていますが、アメリカで生産され、アメリカで製造したバッテリーとレアメタルが使われた電気自動車だけが対象になるということです。このため、電気自動車を韓国で生産し、輸出しているヒョンデ・キア自動車は、アメリカ市場での電気自動車の販売に支障が出ることは避けられないとみられます。一方、中国製バッテリーと中国産のレアメタルを使用した電気自動車は税控除の対象にはならないということで、アメリカで生産設備を増やしてきた LG エネルギーソリューションなど韓国のバッテリー企業は補助金の支給によって恩恵を受けることになります。国会を通じたウクライナからの穀物輸出が再開されたほか、主要生産国の作況も順調であることから、穀物の国際価格が下落しています。ただ、先物価格が中心の輸入価格に反映されるためには時間がかかるため、第3四半期の穀物の輸入価格は第2四半期よりも上昇する見通しです。国連食糧農業機関がまとめた先月の世界の食糧価格指数は、前の月に比べて 8.6% 下落し 140.9 ポイントを記録。2008年10月以来14年ぶりに最も大きな下落幅となりました。ロシアによるウクライナ侵攻直後の3月に過去最高の 159.7 まで大きく上昇した後、少しずつ減少していましたが、先月大幅に下落しました。農林畜産食品部は、国会を通じたウクライナからの穀物輸出が再開されたのに加え、主要生産国の収穫が始まった小麦の国際価格が大きく落ちた影響とみています。ただ穀物の場合は、すでに契約を結んだ穀物が3ヶ月から6ヶ月の時間差を置いて輸入されるため、韓国の輸入価格に反映されるまでは多少時間がかかる見通しです。農村経済研究院によりますと、第3四半期の穀物の輸入価格はピークに達した第2四半期の価格が反映され、第2四半期に比べておよそ 16% 上昇するとの見通しを示しました。また第4四半期の穀物の輸入価格は第3四半期よりは多少下落しますが、第2四半期に比べると上昇する見通しです。天体を赤外線で観測する宇宙望遠鏡スフィア X の性能試験を行うための装置を韓国の科学者らが開発しました。この装置はアメリカの NASA 航空宇宙局が打ち上げを計画しているスフィア X 宇宙望遠鏡が 極低温の宇宙環境で正常に作動するかを地上で検証するためのものです。韓国天文研究所は極低温性能試験装置である極低温真空チャンバーを開発しました。スフィア X の開発には NASA ジェット推進研究所とアメリカカリフォルニア工科大学など12の機関が参加しており、国際協力機関としては韓国天文研究所が唯一参加しています。以上、キミユジンがお伝えしました。